お祈りをいたします。今年も憐れみに豊かに富んでいてくださる恵み深い父なる神様、あなたのその聖なる御名を褒めたたえ、一年の最初の最初に御子イエス・キリストの御名を褒めたたえて立ち上がってまいります。この2020年新しい年をどうか主よ祝福してくださるように、神様どうか私たちが御言葉を行う者として立ち上がり、そしてその歩みを日々繰り返していく、その中で豊かに私たちの歩みが祝されてまいりますように。しかしその目指すところは私どもの祝福ではなく、主よその御言葉を行う人生の中で私たちが世界の光として隣の人のために輝くことができるように、他の人々のためにより明るく人々をその道を照らすことができるように、イエス様どうぞ主よ私たちの心を今日整え、そして明かりを灯していただいて立ち上がることができるこの元旦礼拝とさせてくださるよう、この時を祝し清めてくださることをお祈りをいたします。お集いになった一人一人の上に一年の豊かなる守りがありますように、心を込め期待して愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。1月のですね、1って漢字で横で書きますね。で、1月1って書いて、で明けましてですか、これで明けまして、おめでとうはクラッカーがパンとなるじゃないですね。おめでとうございますですね。明けましていや、まだですよ、まだですよ。明けまして、もうちょっと待って、もうちょっと。明けましておめでとうございます。この年もですね、今年もよろしくお願いしますですね。大丈夫ですね。いきますよ。1月1日からいきますからね。明けましておめでとうございます。3、はい。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。感謝します。声の方がちょっと手の方に奪われてしまったようですね。感謝します。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。こうした挨拶も皆さんと一緒にできて感謝です。そして2020年たくさんハレルヤということができる年であればいいなと思っています。歌ばっかりにハレルヤ取られてはいけません。ハレルヤ皆さんで言いましょうか。ハレルヤ、ハレルヤ、大きな期待抱いてまいりましょう。今年は本当に主が私たちを祝福してくださると信じて、そして大きく一歩を踏み出す一年とさせていただきたいと思います。私たちの前に新しい年の扉がこうして開かれています。さらに押し開けてまいりましょう。主が復活してくださったときに、その主が御使いを使わして、そして主の復活を隔てて妨げているその石の扉を開けさせ、そしてその後どうなりました。御使いはその岩の上に腰を下ろして地震が起きましたよね。そんなごとくして本当にドカンと私たちこの扉を開けて、そしてドカンと腰を下ろして、そして新しい新年へと歩んでいきたいと思います。私たちクリスチャンの生涯は毎日が復活ですけれども、しかしこの2020年も私たちの復活の年であります。復活して立ち上がった主に似たものとして歩んでいけたらと思っています。私たちは復活者です。クリスチャンよ、あなたはイエス・キリストの新しいその命によって復活したものです。復活は約束されてますけども、私の人生は新しく復活したと立ち上がることができるものです。復活者として、復活者らしい毎日と、そして毎週は復活を祝う礼拝ですよね。そして毎年この年も復活者として立ち上がることができればと思っています。私にもですかとおっしゃる主よ、あ、人よ、キリストをあなた信じていらっしゃいますよね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人はほら新しく作られたものです。古いものは見よ、すべてが新しくなりました。新しい一年です。すべてが新しくなりました。2019年 数々の敗北を喫した人がいたでしょうか。しかし勝利の年が始まっている、回復の年が始まっている。イナゴや食いつくイナゴや食い荒らすイナゴが噛み荒らしたものも主が復活させてくださる。信じて立ち上がりましょう。信仰を持つことです。私たちは信者ですから、信仰者ですから、私たちはそれを信じて参りましょう。主はあなたをよくしてくださいます。昨年の一年の歩みの中で敵の攻撃があった、そういう人もいるかもしれません。その痛みに耐えかねて、そして逃げ出した魂がいたかもしれない。逃げ出した先で座り込んでしまって、そして体操座りした魂もいるかもしれないけれども、2020年、私たちが朝大きくこうして開けた扉の前で聞くべき言葉は、さあ立って出ておいでです。さあ立って出ておいで、我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいでです。2020年、立ち上がって歩んでまいりましょう。主は素晴らしい花をもう咲かせておられます。主は素晴らしいことをあなたの人生に計画をしてくださっています。最高のことがあなたに起ころうとしている。一年の計は元旦にありと言いますから、私たちはいろんな計画を練り、そして用意をします。それはいいことだと思う。しかし計画はそれだけではありません。あなたの計画をその手の中に含んで、さらに大きな計画を立てておられる方がいます。この方を私たちは知っていますし、信じています。だから安心するんです。私たちの計画だけでは私たちは心もとないですよね。うまくいかなかったらどうしよう。こういう結果が出なかったらどうしようとあなた思うかもしれない。しかしあなたの神主はうまくいかなかったことも計画の中に入れて、そしてすべてのことを働かせて益としてくださること、約束してくださっています。神を愛する者、そして神の御心にあって召された者のためには、神はすべてのことを働かせて益としてくださいます。2020年、主があなたの生涯を益としてくださいます。その人は水路のそばに植えられた木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えます。主が何をしても、どんなことがあっても、うまくいっても失敗しても、しかし最後の最後にはあなたのどんでん返しの勝利が待っている。主があなたのことをよくしてくださいます。2020年、この祝福を信じてまいりましょう。そんな計画が私にもあるんですか、私の計画よりも大きな計画があるんですかと問うクリスチャンがいたら、何年目ですかあなたも、エレミヤに書いてあるじゃありないですか。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと言ってくださる御言葉があるのであります、ね、え、イスラエルに対するその御言葉です。そしてこの御言葉は、御子イエス・キリストの血潮とあなたの信仰によって私たちもそう信じることができるようにされている。キリストを通して私たちのものとなったその神の恵みの言葉を受け入れてまいりましょう。主は素晴らしいことをこの年あなたに計画しておられるでしょうか。2020年、その計画、私たちの計画を超えた神の計画は素晴らしいものでしょうか。それはあなたに将来と希望を与える平安の計画だ、シャロームの計画だ、見事なる神様の素晴らしい御腕による現実実際素晴らしい計画があなたに起ころうとしている。 それは新しいことです。新しいことです。見よ、私は新しいことをする。今それが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのかと主は言われるのであります。主は新しいこと、そして主は素晴らしい計画をあなたの人生の上に起こそうとしておられます。私たちはそれを信じて歩んでいかなくてはなりません。いやいや、そういうのはね、見てから信じるものだよという方がいるのであれば、そういう人たちがこの日本の教会になんだか増えてきたような気がしますが、私たちはそうじゃありません。どうもすいませんね。私たちは見ずに信ずるものです。見ずに信ずるものは幸いだと主イエスキリストがおっしゃったからです。何が悪いんですか。日本のクリスチャン全員が私たちに向かって見ずに信じてるおかしな教会だと言ったら、キリストが私たちの味方となってくれるでしょう。だってキリストが言ったんですよ。見ないで信じるものは幸いだと。それが本当のクリスチャンです。本当の生き方であります。クリスチャンになったんだったら、普通の人のような生き方をしてたらつまんない。クリスチャンのようにして歩んでいくことであります。2020年、霊的な祝福はあなたを待っています。信じようではありませんか。私はあなたを、私はあなたを祝福しようと待っているとおっしゃってくださる主であります。確信していくことであります。何をも知らずとも、また聞かずとも、何も決められておらずとも、私たちは主の祝福を信じて一歩を歩んでいくものであります。聖霊の祝福です。霊的な祝福です。受け取っていくんです。聖霊の豊かな注ぎが私にも与えられる、それを信じていくことであります。この2020年、きっと祈りが止まなくなってしまうような体験を私にも与えられると。あのうちのお母さんはどうしてあんなに長く祈ってたんだろう、私にはできなかったっていう兄弟姉妹いますか。しかしあれは聖霊ですよ皆さん。そしてそれと同じ御霊が私にも注がれると信じて歩むのであります。祈りが止まらぬ経験もあれば、聖書のどこを読んでも私のことだと思うことができる経験もあなたに注がれることでありましょう。信じることであります。聖書のどこからでもメッセージができるぞと思わされるような経験を、御言葉の奉仕のために召されたものは思うかもしれません。主の素晴らしい霊的な賜物、霊的な経験があなたの上に注がれることであります。あなたの心ももっと透き通り、そして鳩のように素直に歩むことができる、その生涯があなたに与えられるのであります。蛇のように悟くばっかりだったからとかそういう人も鳩のように素直な心を御霊によって清めていただくことができる、清さを楽しむことができる生涯をこの2020年あなたも歩むことができると信じていくことであります。謙遜な自分を見出す方がいるかもしれません。今までは自分を誇ったり、あるいは自分を大きく見せないと対等に扱ってもらえないという世界で歩んでいたけれども、一旦謙遜に歩むことを覚えたときに、謙遜は栄誉に先立つという御言葉が事実であることを知るようになるでありましょう。謙遜な自分を大好きになることができる2020年かもしれません。ついにあなたは平安に満たされることができるかもしれない。戦いばかりの生涯の中で、心は今や主イエスキリストの黙れ静まれを聞いて、ついにその御言葉を悟ったと静まる人がいるかもしれません。あるいはあなたのその人生の生涯、さまざまな戦い、家族との戦い、人との戦い、友人との戦い、さまざまな戦いが止む方々もいるかもしれません。主イエスキリストの黙れ静まれは2020年あなたの上に成就することでありましょう。また罪の許しを確信して歩みたいと願っていた魂に、やっと来たと言われるような主の平安があなたを覆うかもしれない。霊的な祝福はその雨をあなたに注ごうとしているのであります。ついにキリストを信じることができたと、その決心と覚悟がついたという魂もこの年起こるかもしれない。そうした霊的な祝福を私たちは期待して、期待して、大きく期待して歩むことであります。この中にお父さんいますか。自分の子供が期待してなかったら寂しくないですか。期待されてないな俺っていうのは辛いことであります。 でもこんなことお父さんにできるかなって言われながら物を頼まれたらどんな悲しい気持ちがするでしょうか。主の御霊を悲しませてはなりません。主は大きく求め、そして大きく願い、大きく期待するあなたのその心を喜んでくださいます。期待してまいりましょう。2020年は素晴らしい年に主がしてくださると、人にはできないことが神にはできるのですと信じて歩むのであります。霊的だけですか、霊的だけですか、いえそうではないはずですとビジネスをやっている方は思わなくてはなりません。ビジネスだけですか、いえ家計を握っているお母さん方の財布、そういった事柄もあるでしょう。お母さん方だってそう思わなくてはならないかもしれない。霊的なだけではない、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうかとローマの8章は言っているではありませんか。父なる神は最後の最後までもう一人子ですから一人しかいない、それをあなたにお捧げくださったんです。もう残ってないよってお財布のその底をこう見せてくださる神様です。もう残ってない、そこまであなたに与えたと言われる方がどうして御子と一緒に全てのものをあなた方に恵んでくださらないわけがありましょうかと言われるのであります。大きな期待をこの年抱いてまいりましょう。見ずに信ずる者は幸いです。主は私たちの野心を満たすために私たちを祝してくださるのではありません。しかし聖書によればその栄光の富をもって私たちの必要の一切を満たしてくださると聖書に書かれていることであります。聖書には私たちの経済も書かれています。その経済の祝福も主は与えてくださる、人間関係の祝福も与えてくださる、やめる体に手を置いてくださる方であります。御心であれば癒してくださる、それは間違いがないことであります。人間関係も家族関係も主は傷ついたところにブドウ酒で消毒をし、そしてオリーブをなみなみと注いだ上に包帯を巻いてくださり、主は打たれたがまた私たちを包んでくださると書かれている御言葉のごとくに、あなたの傷を癒してくださる、あなたの歩む道に傷のついた道があるかないかを見て、そしてあなたを常しえの道へと導いてくださる方であります。若いクリスチャンよ、この2020年あなたは幻を受けると信ずるべきであります。それがヨエルの書にこう予言されていますと言って、ヨエル書と使徒の働きに書かれています。青年は幻を見ると、それはあなたが能力が高いからではありません。あなたが主イエスキリストを信じているからであります。あなたが自分の腕の力を信じているからではありません。むしろそんなものはすでに絶望して、そして罪を許してくださる御子イエス・キリストをあなたが信じたからであります。そこにその低いところに聖霊は注がれ、あなたは幻を見るようになる。昔の教会はね、今の若い人知らないから、昔の教会は聖霊は低いところに流れるって言ったんですよ。へりくだって低くされたそのところに御霊の注ぎはあなたにあふれんばかりに注がれることでありましょう。その時に御言葉を通してあなたは幻を見ます。そして将来のあなたはこれをしているのだというはっきりとした明確なビジョンがあなたに与えられることでありましょう。楽しみですか？私も楽しみです。2020年このビジョンの年だと言って立ち上がる器はいるでしょうか？2020年経済の回復の年だと言って立ち上がる器はいるでしょうか？2020年もう一度たくさん主に献金ができるようになるとそれを喜ぶ器はいるでしょうか？2020年私も御言葉を語るものになりたいと立ち上がる器がいるでしょうか？2020年主の素晴らしい祝福があなたを待って います。そしてこの2020年一和教会、あなたに与えられている御言葉は御言葉を行う人になりなさいであります。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんと聖書に記されています。いつもその年の御言葉を書いていただいていますので、御言葉を行う人になりなさいを書いていただければと願っています。よろしくお願いします。ヘブル語の聞くという言葉は聞くという言葉だけの意味があるのではないとよく言われます。その言葉にはもう一つ意味があって、それは従うという意味も含んでいると教えられたことがあります。聞くと従うが同じ言葉なんだと。であると私たちはピンとこない方がいるんだったら、いやピンときやすいですよ。日本人には日本人は言うことを聞くっていう言葉がありますよね。あれと同じだと思います。言うことを聞くの聞くとよく似ています。言うことを聞く、お父さんの言うことを聞くっていうのは別にお父さんの言ってることを聞くって意味じゃないでしょ。お父さんの言っていることを情報として聞くということじゃなくて、言うことを聞くっていうのはお父さんのに言われたことに従うという意味ですよね。お父さんの言うことを聞く。聖書の世界もそうであります。聖書の言葉を聞くとき、説教の言葉を聞くとき、その言うことを聞くのであります。前もした令和かもしれませんが、いいと思います。お父さんが娘の部屋を通りかかった、これ私ずいぶん前に聞いた令和なんですが、最近になってピンとくるようになりました。お父さんが娘の部屋を通りかかった、そしたらものすごく汚かったと。娘だけじゃないです、息子も一緒。まあ人のこと言えるのかって言われたら言えない時がありますから、子供だけがそうじゃないんですが、でも妻は綺麗。そしたら娘の部屋は汚かったので、お父さんが娘にこう言うわけです。ジェニファーにしましょうか。ジェニファー、部屋の掃除をしなさい。そしたらジェニファーは、はい、わかりましたと言うのであります。お父さんは庭の片付けをし、そして部屋の掃除を、あるいは古新聞をまとめたりしながら、あれやこれやして、かなりしてから、かなりしばらくしてから、娘の部屋はどうなったかなと思って行ってみました。どうなってたと思います？前と全く一緒だったんです。何にも変わってなかった。それでお父さんは娘に言うわけです。おい、ジェニファー、これ一体どういうことだと。するとジェニファーはスキップするようにして笑顔で出てきた。お父さんって言って出てくるわけです。そして、お父さん、聞いて。私ね、お父さんがさっき言った言葉、暗唱できるよって言うわけです。ジェニファー、部屋の掃除をしなさい。ほら、うん、すごいでしょ。うん、それだけじゃないの、私ねギリシャ語でも言えるのってやるわけです。それでそうかって、すごいね、なんかすごくなってきたねって言ったら、後ろから人の声が聞こえる。誰か来てるのかって言うと、うんって友達呼んだの。えっ、なんでって言ったら、そしたら友達連れてきて、このお父さんが言ったジェニファー掃除をしなさいの意味をみんなで研究したのって。一体どういう意味なんだろうか。そして本当に掃除をしたらこの部屋がどう変わるか、みんなで分かち合いしてたところなの。それで掃除は実行したのって言ったら、うんうん、してないって言われて、お父さんが言うことは御言葉を行う人になりなさいです。御言葉を行う人になりなさい。はいっていう気持ちは大事なんです。皆さん、 はいっていう気持ちはもう絶対ジェニファーみたいに失わないでください。ウキウキしてスキップするのが最高ですけれども、はいは言葉だけではありません。従うことであります。聞くことと従うことは同じでなくてはならない。心と体を一つにすることであります。気持ちと行いが、クリスチャンの気持ちとクリスチャンの行いが一つになるときは、それは幸せなことです。行いって大事ですかって言ったら、本当に幸せなクリスチャン生活のためには欠かせないと思います。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのですと、先祖木曜日ですよね、ヨハネの13章の御言葉。でもこの後何て書いてあるか知ってます？あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのですと聖書に書かれているのであります。ある牧師はこの箇所を読むと鳥肌が立つと言いました。それを行うならばあなたは祝福されると主が約束してくださっているからであります。子供たちよ、私たちは言葉や口先で愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。愛してる、愛してる、言わないよりも言った方がいいでしょう。でも言うだけよりも行いがあった方がいい、真実があった方がいい。それが私たちのクリスチャンのこの年の歩みであります。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと、勝利の一年を歩みたい兄弟姉妹、まず前提条件は神に従いなさい。それからです、悪魔に立ち向かうのは。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと、同じヤコブ書の4章です。これを聞いて私たちは OK、 分かりましたと言って立ち上がって、そして何でもかんでも手当たり次第やればいいんだっていう方がもしいるのであれば、ちゃんと読んでください聖書を。今年の御言葉は実行する人になりなさいとか行う人になりなさいじゃないですね。何でした？御言葉を行う人になりなさいです。主があなたに語られる御言葉があるから、主があなたのために備えておいた御言葉があるから、これはお前のために取っておいたと言われる御言葉が、もしかすると説教で語られるかもしれない。古田博信、この御言葉を語りなさい。どうしてですか？この季節と合いませんよ。なぜならこれは誰それのために、あなたの知らない誰それのために、私が取っておいた御言葉だからだと、そうした備えがあなたの魂にもあるかもしれない。その御言葉を実行しなさいと聖書は言うのであります。用意はいいでしょうか？覚悟はあるでしょうか？クリスチャン、いやもうそれ洗礼の時になきゃいかん。洗礼を受ける時にもう覚悟を決めてきたわけですから、御言葉いいですよ、やりましょうと歩んでいく人生にデザインしていただければと思うことであります。最後に、それはなぜならあなたのためでもあります。もちろんそれは教会のためだ、それは神の栄光のためだ、それは正しい神学だと思います。しかしそれだけではない、あなたのためでもあります。昔の牧師らしく、昔の牧師のように今日は語りたいと思うので、あと一箇所聖書をご一緒に開きましょうか。マタイの福音書の7章24節から27節、マタイの7章24節から27節。今旧約聖書を開いている人がもしいたら、もうこの今年は教会たくさん来てください。 たくさん聖書を開かせてあげます。マタイの福音書の7章の24節から27節、新約ですよ、新約聖書ですからね。マタイの7章の24節から27節、お読みします。開けたかな。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。兄弟姉妹、賢い人ってどんな人でした？岩の上に家を建てた人でしたよね。って私たちは覚えて帰っていくわけです。いつもそうです、この箇所を読むと。でも岩の上に家を建てるって、じゃああなたの人生で実際どういうことなんですか？具体的に答えてみてくださいって言われたときに、私たちはと思います。ちゃんと聖書読んでないと、いや待って、御言葉を信じる人でしょとかって言うかもしれません。しかしそうじゃないんです、兄弟姉妹。この箇所は、賢い人とは岩の上に家を建てた人だ。岩の上に家を建てるってどういうことなのかって言ったら、聖書は明らかに書いています。間違いようがないぐらい書いてるんですけど、読んでないんです。私たちは私の言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に家を建てた賢い人に例えることができますと聖書は書いてあるのであります。じゃあ逆に愚かな人って誰ですかって言ったら、言葉を聞いてそれを行わない人は皆なんです。賢い人、賢いクリスチャン人生って具体的にどういうことですかって言ったら、あなたが読んだ聖書の御言葉、いただいた御言葉を実際に実行する人生であります。そして主が愚か者と呼ばれるクリスチャンの人生はどのようなものかというと、聞いても聞いても聞いても聞いても、それは心の問題と片付けて、実際に手足を動かすことではないと割り切る人々の姿であります。二人とも、賢い人も愚かな人も、二人とも同じ主イエスの言葉を聞いたのであります。二人とも同じ信仰の家を建てたのであります。ここだけ見たら二人の人生に違いなんて全くないんです。教会を見渡したって、日本中を見渡したって、世界中のクリスチャンたちを見渡したって、全く同じクリスチャンに見えることでありましょう。しかしその人生が御言葉の実行に立てられているか、それとも立てられていないかは何が判別するんですか？雨です、風です。皆さんは清いクリスチャンであれば試練は起こらないと思いでしょうか？いいえ、クリスチャンにも試練は訪れます。雨は降るし風は吹く、その両者どちらのクリスチャンにも雨が降ります。信仰深いクリスチャン、そして御言葉を実際に実行しているクリスチャンにも思いもよらぬ試練は訪れ、病や辛さ、苦しみ、失敗、人生を台無しにするような罪、牧師以外の誰もが驚くような出来事、牧師は大体驚かないように作られているというよりも作り変えられてますから、驚きふーんくらいしか言わないですけど、そうですかとかって言いますけど驚きません。けれど 誰もが驚くような雨が降り、誰もが驚くような風が吹いたその時も、その時御言葉を実行していた人の信仰は倒れないのであります。ところが御言葉を聞いてはいても受け止めていなかった人々、実行しなかった人々の家は、その倒れ方は無残だったと書かれていく。そうなんです。なんで私にこんなことがと言って、あなたの信仰がまるで砂の上に立てられたマッチ棒のようにボロボロと崩れていくのが嫌なんだったら、御言葉を行う人になりなさいと語らせていただくとともに、一個でも慰めを語らなくてはいけません。励ましを語りたい。今日皆さん、あまたの試練を乗り越えてなおキリストを信じておられるって方いますか？よかったですね、よかったですね。賢い人に例えることができる。風が吹き雨が吹き打ちつけても、その人の家は倒れなかったがあなたであります。私は市場教会の皆さんが2020年祝福があると宣言しました。しかし試練もあると宣言できます。でもその試練の折に一人も倒れないことを願っています。それが羊の大牧者から牧会を任された者の心の深いところにある願いであります。そのためにはあなたが御言葉を信じて受け入れ実行するものでなくてはなりません。でありさえすれば、あなたにどんなひどい目に訪れたとしても、あなたにどんな裏切りが訪れたとしても、キリストを否むようなことは決して起こらないからであります。アメリカの牧師でジョン・パイパーという牧師がいますが、ジョン・パイパー牧師がインタビューされたんです。長年の牧会で、あなたにとって心が震えるような感動した牧会の経験は何ですか。大集会で、もちろん有名な先生です、大集会でメッセージしたことですか、それともあの本この本どの本を書いた時のことですかと問われた時に、ジョン・パイパーはそういうことじゃないと。若い夫婦の奥さん、赤ちゃんができたけれども胎児の命に危険があった。慌てて病院に行ったら、もうその子は亡くなった状態で出て生まれてきてた。その若い夫婦がその亡くなったばかりの子を腕に抱きながら、主に感謝をしていたのを聞いたときに、私の心は震えが止まらなかったとお話しくださった。私たちもどんな試練があっても、雨が降ろうが槍が降ろうが、サタンの攻撃があろうが、さまざまな事柄の中で信仰のどこにも傷がつかなかったと言えるような生涯を歩んでまいりたいものであります。祝福はありますか？2020年多分にありますよ。あふれる種の祝福があって、私の器にはこの祝福は多すぎるというような祝福がきっとあることでしょう。あなたのことを助けてくれる人だってきっと現れる。けれども、考えられないような試練がこの年起こったとしても、御言葉を信じ行う人よ、あなたは大丈夫だ、あなたは大丈夫だ、私たち市場教会は大丈夫だ、倒れないと言われる、その信仰を保ってまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。御言葉を行う人になりなさい。そうすれば雨が降って洪水が押し寄せても、岩の上に土台が据えられていたからですと言われる、その素晴らしい祝福が私たちを待っていることを覚えます。どうぞ私たちを使わせてください。ここに私がおります、私を使わせてくださいと言って御言葉に応答し、御言葉を生きていく人生を与えてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。